いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。この年の2021年の夏もあっけなく終わってしまって、とっても寂しくなっています。水谷かなです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるから、ゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。いやー、皆さんどんな夏を過ごされましたか？今年もなんかこう盛り上がらないまま過ぎていってしまったかなっていうね、感じですよね。はい。で、今回のテーマがもうちょっと夏を楽しみたいということで、来年の夏どこ行こうかな、何をしようかなっていうことを考えて、ああそうできればいいなってこう楽しみに思ってワクワクしてる、なんかワクワクしようとしている自分が今いるっていう感じですか。来年こそはね、旅行行ったりしたいですよね。でですね、こんなメールをいただきました。福井県にお住まいの、ラジオネームガリオ天聖さん、ありがとうございます。56歳の男性、農業をやってらっしゃる方ですね。かなさんがライブに行きたいと言ったのは意外でした。音楽好きのイメージがなかったので、お子さんの影響でしょうか。私音楽好きのイメージないんだ。そうか、あでもそうかもしれませんね。あのそう考えると、私入社してからもう30年ぐらい経ちますけれども、なんかこう若い音楽番組を担当したとかそういうことないんですよね。だいたい若い人と番組やったことがないんですよ。もう入社してからずっとなんて言うんですか、まあ親父頼りみたいな感じですか。最近はもうじいさんとばっかり仕事してるみたいな感じで。そうなんですよね、若者の番組担当って、まあ音楽番組と言っていいのかと考えたら、入社2年目で、走れ歌謡曲を担当したんですけれども、まあ走れ歌謡曲その頃は結構演歌バンバンだったので、ただ私が担当した時っていうのは走れ歌謡曲20周年記念っていうことでね、走れを生まれ変わらせようっていうような、ちょうどその時だったんですよ。それで新人の水谷かなを使ってみようとか、あと走れの歴史の中で初めて男性パーソナリティを使いましょうっていうことで田中義武さんが一日担当したりとか、ちょっとこうイメチェンをした走れの時で、で私が担当する曜日はあんまりこう演歌っぽくない感じの曜日ではあったんですけれども、そうは言ってもやっぱりゲストの方はね、まあ会社の関係でやっぱりこう演歌の方いらっしゃるので、そうですね、都はるみさんとかね、松原信枝さんとか、山川豊さんとか、坂本冬美さん、香西香織さんもそうですけども、藤あや子さんそうですけれども、結構すごい方が当時いらっしゃったんですよね。島倉千代子さんとかね、そんなこと思い出しましたけど、とにかくまあちょっとかなり今話がそれましたけれども、私があんまり音楽好きのイメージがなかったと言われてるわけですね。そうでもないんですよ、私音楽好きなんですけどね。で続きのメールです。若いアーティストたちが、描く最新のエンタメは新鮮でオリジナリティがあって質が高く、僕も精神的にすっかり若返ってしまって楽しんでいます。ヒゲダンいいですよ、おすすめです。無料の配信ライブもあるんですよって教えてくださったんですけど、この日付がもう過ぎていました。見たかった。 ラジオでコロナが落ち着いたら、コロナが明けたらという枕言葉をよく聞きますが、いつ明けるかなんて誰にもわからないんだから、今できることを探して今やった方がいいと思います。はい、おっしゃる通りかもしれませんね。そうですね、もしライブ行けるようになったら、やっぱりね、行きたいのはサザン、達郎、あと佐野元春、ここは行きたいなっていう、私のもう青春でもありますからね、行きたいですね。あと子供と一緒に行くんだったら、本当にこの方のね、おっしゃってるヒゲダン、あと米津玄師さんとかね、この辺は行ってみたいなっていう気がしますね。あとそうだな、この前東京オリンピックの開会式で、国歌を歌った、キメガヨをね歌った、ミーシャさん、やっぱこの人すごいなと思う。ミーシャも行きたいですね、ライブね。なんかもう行きたいのいっぱいあるんですけれども、まあ確かにね、今できることを探して今やった方がいいということは、おっしゃる通りなんですが、なんか前向きになるには、コロナが明けたらどんな楽しみが待ってるかっていうふうに考えるのも前向きなのかな。この前伊藤麻子ちゃんが名言を言ってくれました。前に進むのは、後ろに進む、後ろに歩くのは難しいと、だから前に進む方が簡単なんだっていうことをね、麻子ちゃんがポロッと番組中に言ったので、それいい言葉、名言って。で、その時私もなんか名言を吐いたんですよね。何だったかな、これメモっておかないと忘れちゃいますね。それで、私も何か言ったら、麻子ちゃんがそれ名言ですよっていうことになって、じゃあ私ラジオ、文化放送を、番組パーソナリティ、名言日めくりを作るねって、言ったんですけど、これ企画的にどうですかね。いろんな番組のパーソナリティの名言を集めて日めくりカレンダーを作る、よくないですか。ちょっと企画書書こうかな。例えば大竹誠さんだと、私がよく覚えてるのは、俺はラジオだって俺はラジオだって言ったのはかっこいいなと思いましたけど、大竹さんの名言結構にいっぱいあって、名言っていうか分かんないけど、私一緒に番組を担当していた時に、女性の方が、日替わりじゃないですか、あの番組って。で、女性が自分でネタを持っていって 7,8 分のトークをするっていうコーナーが当時あったんですよ。なんだけど、私が全くその時にネタがなくって、大竹さん今日全然私面白いネタ持ってこられませんでした、どうすればいいですかって本番前に言ったら、水谷、どんな話でもいい、俺が面白くするから、かっこいい、まことを任せたみたいなこともありましたけれどもね。はい、ちょっと今本当に企画出そうと思っております。はい、もう一枚ご紹介しちゃいましょう。こちらはですね、毎日パン屋をしながら放送を聞いています。かなさんの出番で一番好きなのは親父パッションかな。コロナ禍の中、ご苦労様ですが頑張ってと、ファンのパン屋より、パン屋さんからいただきました。ありがとうございます。もう私パン大好きです。パン屋さんの焼きたてのパンの香り、嗅いだだけでもうね、幸せになれます。朝早いと思いますけれども、お仕事頑張ってください。コロナ禍でパン屋さんも大変なのかもしれません。一番私が出ている中で好きなのは親父パッションかなというふうにおっしゃってくださってますけれども、なんか自分の中では伊藤史郎さん、そしててるみさん、親父パッションで喋ってる自分が一番可愛いいい子みたいな感じがありますかね。私伊藤さんの前ではすごくいい人間になれるみたいな。で、てるみさんとはちょっとこう言い合ったりはするんだけども、最終的にはすごく私いい子でいられるかな、ここにいるとっていうね、 そんな感じはしておりますけど、いかがですか。はい、これからも聞いていただけたらと思います。さあ、次回のメールテーマはですね、サメ映画トーク。サメ映画大全、私も買いましたけれども、結構サメブーム来てるのかもしれませんね。皆さんの大好きなサメ映画ですとか、サメ映画にまつわるエピソードなど、ぜひ、あとおすすめとかね、ありましたらお寄せください。アドレスはかなまま @joqr.net、 kanamama@joqr.net でお待ちしています。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春が、テレビ東京のサメ映画宣伝のコピー、DNA 操作により人間以上の知能を持ったサメが誕生、奴らに翻弄されながら海上脱出を図る研究員たちの運命は、恐怖、絶叫、そして絶望、脅威の海洋パニックを読んで、これは絶対に見逃してはいけないと思う頃だわ。これディープブルーかな、なんだろう。 DNA 操作系のね、サメ映画っていくつかあるんですけども、一番最初にヒットしたのはディープブルーじゃないかな。ディープブルーももう3作目ぐらいまで出てますけど、やっぱり一番最初のモーガン・フリーマンが出てるのがもうやっぱり一番名作ですけどね。はい、その他も DNA 操作のサメ映画はいくつかありますよ。はい、では最後にママの今夜のひとりごと。さあ、今日も家に帰ってサメ映画を見ながら美味しいビールを飲もうっと。